今日は第2ペテロ2章1節から8節までです。第2ペテロの2章1節から8節。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされるないままでいることはありえません。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めまってしまわれました。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。アメン。第1章の方は ペテロが各地方に向けて、この終わりの時代、患難の時を立派に耐え忍んで過ごしなさいということでしたけれども、この2章以降ペテロがテーマにしているのは偽教師、偽預言者のことについてです。終わりの時代には偽教師、偽預言者が現れる、ですから、あなた方も気をつけなさいと言われておりますけれども、この偽教師、偽預言者はまずどういう特徴を持っているかというのが、この1節から3節までのところ、そして4節以降に具体的にその偽教師、偽預言者、あるいは俗悪な者たちに対しての裁きは絶え間なく行われているということ、それの具体例が3つ出てきております。まずこのイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになるということをペテロはあらかじめ警告しております。彼らはどういうまず特徴を持っているか、彼らはですね、この説の中盤を見ますと、彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえしてと、まず密かに滅びをもたらす異端を持ち込むということですね。密かです。表立って活動しません。誰もですね、教会の扉を開けて、私は偽教師です、あなた方に福音に反する教えを述べ伝えに来ましたなんて、そんな偽教師、偽預言者なんてまあいないんです。 100% いないです。彼らは自分たちはあなた方に真の教えを、伝えるために来ましたと言ってきます。ほぼ 100% そうです。私たちの教えの方が正しい教えであると、 でそうやって、なんか一般的なキリスト教会の外に待機してて、でそれで自分たちのその教会のトラクトを配って、あなたたちは騙されている、真の教えはこれこれだっていう、まあ、そういうことをしている人たちもいるようです。もちろん異端っていうのは、ね、世の中によく、知られているのがエホバの証人とかモルモン教とか統一教会とか、まあ、そういうのは比較的分かりやすいものですっていうのは、公に活動していて、そして公に聖書と違うことを伝えているからですけれども、世の中の多くのクリスチャンたちは聖書を詳しく知らないクリスチャンが結構、残念ながら多いものですけれども、御言葉をしっかりと蓄えていないと結構簡単に騙されてしまうものです。でそこでですね、この偽預言者、偽教師の簡単な見分け方、それ一言で言えば主イエス・キリストを否定するということです。第一ヨハネの手紙、第二ペテロの次の章、第一ヨハネのですね2章の18節から23節までを読みたいと思います。第一ヨハネ2章18節から、小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちも一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理からは出てはいないからです。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。アーメン。22節に何て書いてありますか。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。ちなみにキリストは油注がれたものという意味です。つまり特別な役割が与えられたもの、特別な任職をされたもの、それがキリストの意味です。メシアです。世を救うためのその特別な役割が与えられたお方、それがキリストイエスです。つまり偽り者とはイエス様が特別な役割が与えられたものであるということを否定するもので、彼はただ単に歴史上の一人物だとか、架空の人物だとか、イエス様は確かにいたけどこんな聖書の働きをしなかったとか、ありえないとか、まあ、そういったことを伝えるものが偽り者です。御父と御子を否定するもの、それが反キリストですと書いてありますね。宗教的ななりをしてこの偽教師、偽預言者は来ます。愛を説き、平和を説くかもしれません。まあ大体そうです。私たちの教えを守れば奇跡が起こる、癒しが起こる、そういったことも、持ちかけてきます。そして当然そのようになることでしょう。ただ印や不思議があるからといって、 それが神の霊から来ているとは限りません。また、人々が集まるからといって多くの人たちに人気があって多くの人たちに賛同を得ているからといってそれが正しいかといえば必ずしもそうではありません。その見極め方は今見ましたね。キリストを否定するかしてしないか、また同じ第一ヨハネのですね、4章の方にもありますね。第一ヨハネ4章1節からお読みします。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。ここでも反キリストの霊が出てきますね。霊って確かに存在します。不思議なことをしますよ。で、そういう話も聞きます。ある姉妹から聞いたんですけども、その姉妹が知っているあるお子さん、5歳ぐらいの幼稚園児ですね、何か、霊が乗り移って、で、マリア様を、もうなんか告白して、でそしてそのとても5歳児じゃないかのような、なんか知恵の言葉を語った。で、これは、神の霊が降りたんだっていうふうに言ってたんですけど、そこにキリストありましたかって聞いたら、そういえばなかったって。じゃあそれは神から出たものではありません。マリア様を告白したからといって神の霊ではありません。キリストを、人となってきたイエス・キリストを告白する霊が皆神からのものって書いてありますね。ここに2節に、イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から来たものではありませんと3節に書いてあります。それは反キリストの霊です。これによって神からの霊かどうかを判別してください。神からの霊というのはキリストを、イエスを告白する霊です。正しい教師、正しい預言者というのは皆キリストを告白するものです。黙示録の方にも、皆さん学びましたね。預言、イエスの証が預言の霊であると、黙示録19章の10節に書いてあります。イエスの証は預言の霊です。神を拝みなさい、御使いを拝むなと、ここで書かれております。第2ペテロの方に戻りますけれども、その偽教師、偽預言者、彼らはまず密かにその異端を持ち込みます。またその特徴の一つとして2節、多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。で、彼らの特徴その2として、多くの者をつまずかせます。この天聖教会の集いは今のところ、小さな集いに入りの部類に入るかと思います。小さいからといって、別に恥じることはありません。多くの人たちが集まる、だってあれですよ、文鮮明でさえ後楽園ドームを占拠するぐらい人、あれ、あそこで国際結婚したんでしたっけ、合同結婚、とにかく偽預言者は多くを集めることできるんですよ。うちらの教会の方が多いぞ、それに比べてお前ら少ないじゃんっていうことが、評価の基準ではないわけです。むしろ真理が語られているか、キリストイエスがそこで語られているかどうかです。そしてこの多くの者が彼らの公職に習いとあります。彼らは公職、色気がある人たちを、だから簡単にコロって騙されるわけですね。彼らは あの真理に混ぜ物をして、別にいいんだよいいんだよ、皆さんそんな清潔を守ってなくても、別に男同士女同士でも自由に恋愛するしても神は喜ばれるんだよとか言ってるところありますね。そういうところに多くの人たちが集まります。このように性的にもまた道徳的にも世の中において不貧困色気をネタにして、そうして真理を切り崩して、そうやって真理に混ぜ物をして、まあ、本当の神は皆さんが そうやって、がんじがらめに道徳規律に縛られることは御心ではないとかいうふうに言って、そうやってちょっとでも色気に惑わされやすい人たちをそうやって色気に導き出して誘い出して、そうやって多くのものを真理の道からそらして、そして真理の道がそしりを受けるようになってしまいます。今でもですね、日本のマスコミでなんかキリスト教会牧師がなんとかなんとかっていう見出しが出たら、あ、また誰かなんかやらかしたかなってちょっと、心配になるんですけども、そのように道徳的なモラルを外して、そうやって口先では真理を説いているようでも行いが真理を説いていない、行いが公職になびいている、そのような教師たちもまた世に出て、そうして真理の道がそしりを受ける、そういう牧師たちが逆に、サタンに用いられて真理が貶められてしまうということに用いられることも、まあ、残念ながらあります。行いにおいてもまた口先においても、私たちは真理を貫き通すべきなんです。また偽教師の特徴も、まあ、2つ目、3節にあります。また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から行いたく怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。アメン。もう一つの特徴、貪欲ですね。また作り事の言葉を持って食い物に、人々を食い物にします。お金に目がない、女に目がない、そのようなことを貪欲と言いますけれども、それによって、お金を、大体宗教と聞くと、ああお金に汚いやつらねっていうふうに、関連づける人たちが多いです。それほど貪欲な人たちが多いんですよ、キリスト教会に限らず。そして、新興宗教と言われるの大体貪欲ですね。選挙においても、また資金集めにおいても、とにかくお金お金お金が 何かと絡んできてしまいます。それによって宗教、キリスト、イエス様を信じるキリスト者もなんか宗教者の一括りに入れられて、それでキリスト者も含めてお金に貪欲なんだろうということもあります。ところがこのペテロの手紙が書かれた当時の世界から、そういう貪欲な表向き宗教者というのはいたんです。彼らは作り事の言葉でもって食い物にします。もう口八丁手八丁でこういう説教台に立って献金を募ったり、あるいは自分たちに時間的にもエネルギーもそういう犠牲を捧げるように仕向けたりということが、まあ、当時からあったわけですね。で、彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われているんです。彼らが滅ぼされないままでいることはありません。で、その具体例がこの4節から8節になります。まず4節の方では具体例その1、それは御使いたちです。御使い、天使、天使は全てが全て清らかで聖なる存在だと思ったら違います。邪悪な天使もいるんです。ここで罪を犯した御使いたち、これは、あの 天使の中で最も代表的な打天使はサタンですね。明けの名星ルシファーともともと言われていたサタンです。神様は全ての天地創造された時、御使いも作られ、そのもともとサタンではなく天使長ルシファーだった時代、その時全ては良い時代でしたけれども、良い調和が取れた時でしたけれども、しかし彼は堕落して神に敵対して、そして底知れぬところへと落とされるんです。彼は容赦せず地獄に引き渡され、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれたと。この暗闇の穴、これ創世記一章二節の方に出てくる水、大いなる水のことです。この間の主日礼拝でも出てきましたね。闇が大いなる水の上を覆い、神の霊がその上を動いていた。はじめに神は天と地を創造されたんですけども、しかし、闇が覆って地は混沌となってしまって、そしてその大いなる水、この底知れぬところに御使いたちは閉じ込められ、そして神の霊はその上を覆っていた。それが、そのようにもその創世記一節と二節は訳すことができます。また黙示録の方にもこの暗闇の穴というのは出てきます。つまりこの暗闇の穴という場所は悪い天使たちが閉じ込められているところです。ちなみに創世記のですね、一章は1日目から6日までを通して創造の御業が順次完成されていくんですが、そこで、神様はだいたいその1日目を終わる、1日を終えるごとに神はそれを見て良しとされたという言葉を言ってるんですが、しかし唯一良しとされたという言葉がない日があります。それが第2日目、水を分けて、空中と水とを分けた時です。その時だけ良しがない。なぜか、その水を分けた時におそらくその一部のこの悪い天使たち、悪い霊たちが空中に解き離れてしまったからだと思われております。エペソ書にも、あなた方は以前は暗闇で空中の権威を持つ支配者の中に、不従順の子たちの中に今も働く霊に従って歩んでいたとあります。空中には悪い奴ら、悪い霊が存在しているんです。とにかく神はまずこの罪を犯した御使いたちを裁きました。そして裁きの時までそれを閉じ込めてしまわれました。また、5節、また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。ノアの時代です。ノアの時代において一度再び世界が滅ぼされました。水によってです。全世界が洪水によって、この地上で最も高い山も水で覆われて、そして不敬虔な世界が一度滅ぼされてしまいました。それはその世界が不敬虔だったからです。この8人の者たちしか救われませんでした。それだけ世の中に不法がはびこり、また道を外して、神の子たちが、結びついてはならぬ者たちと結びついて、そして不貧困がはびこって、結局8人の者しか救われるべき者がないまでに堕落してしまっていたからです。また6節から8節はソドマとゴモラへの裁きが書いてあります。これは不敬虔な者への見せしめです。ソドマとゴモラで思い出すのは、同性愛者、不貧困ですね。彼らは滅びが確約されているんですけど、しかしなお、また今の最近の時代テレビで、ね、なんか知らないけどオカマが出てこない日がないですね。 偉そうにはびこってますね。とにかく彼ら奴らがなんかはびこってきて、そして、自分たちをこうやって生きてるぞ、そういうふうに主張するしてきている、世の中もまた再び裁きの日が近づいてきているわけです。ここにおいて義人ロトは、その彼らの公職の振る舞いに悩まされておりました。しかし神様はそのロトとその家族を救い出されました。その中の、ロトの妻は逃げている最中に振り向いてしまったから潮の柱になってしまいましたけれども、しかし神様は不敬虔なものを裁いて、そしてその中から正しいものを救い出すということを主は昔からなされていたんです。ノアの時代はノアとその8人の家族を救い出して他の不敬虔なものを残らず滅ぼしました。ソドムとゴモラにおいても、このソドムの町に関してはアブラハムの取りなしがあったんですよ。そのソドムの町の中にもし義人が50人いたとしたら、その町を滅ぼされるのですかと。でも神様はおっしゃいました。その中に50人いても滅ぼすまい、いや10人いてもその町はその10人のゆえに滅ぼすことをするまいと。ところが滅ぼされてしまったということは10人もいなかったんです。主は正しいものを不敬虔な者たちと一緒に滅ぼすようなことはなさいません。彼らを救い出してくださるお方です。主はこのように憐れみも施しますけど、しかし裁きもまた確実に施されます。どういう者たちを裁かれるかというと、不敬虔な者たちを裁かれます。だから神様に対して神は不当だ、だって裁くじゃないかって言ってるものは、その言葉自身が自分が不敬虔なものだということを証ししているようなものですね。どうか悔い改めてくださいとしか言いようがないんですけども、とにかくこの終わりの時代において偽預言者、偽教師がはびこってきております。また偽の教えが今はびこり、また偽物の霊も現れてきております。どうか皆さん気をつけてください。偽預言者を見分けるコツは何だったと、先ほど言いましたか。キリストを、そうです、キリストを明かすか明かさないか、それによって見極めます。人として来られたキリストを明かす霊は皆神から来たものです。また彼ら偽教師、偽預言者というのは自分たちを買い取ってくださった主を否定するものです。多くのものを公職へと導きます。多くの人たちに万人受けするような教えを振りまきます。しかし皆さんはしっかりと御言葉にとどまって、しっかりとイエス・キリストを告白して、このお方を見続けて、そして対抗し、この世終わりの時代において真実を持って生きていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたこそ誠のメシアです。救い主です。終わりの時代、何かとこのキリストイエスから離そうとする動きが活発化してきており、それはキリスト教会の中にも忍び寄ってきております。どうかこの生徒たちはしっかりとキリストに結びつけ、偽の教えなどに惑わされることなく、この終わりの時代において慎み深く平和にあらゆる災いから守られて祝福に富むように、主よこの生徒たちを守ってください。私たちが御言葉を蓄えるのであれば、しっかりと真理に目を留め続けているのであれば、私たちは騙されることはありません。どうか日々互いに御言葉を持って教え合い、進め合い、時には訓戒し合い、責め、戒め、そして同じ賛美を持って同じ主を抱いて歩んでいくこの教会でありますように。今日のこの御言葉を 感謝しつつ、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。